金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さん、おかわりありませんでしたか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。3月に入りました。この頃は急に寒くなる日もありますが、暖かい日も多くなって春らしくなりました。同様ではありませんが、春よ来い、早く来いと歌いたくなります。春の喜びを早く満喫したいものです。若松さんは春と聞いて何を連想されますか？
皆さん、おかわりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、本当ですね、あの早く来い早く来いっていう思いですね。、ええ、あのフキノトウに始まり、そしてクロッカスに始まり、でクリスマスローズに始まりと、もうあの草の中からいろんな芽がこう 出てきましたし、あのもう桜もなんとなく、あ、もう時期かなって、こうつぼみをこう作り始めてるなっていうのを感じると、
そうです、ね、
本当に春ですね、はい。
教会の桜はね、少しあの桜も取るための桜なので、あのつぼみがあの膨らむのが早くって、桜も咲くの、もうしばらくしたら咲くんじゃないかと思うんですね。
あ、そうですか。
もう楽しみしてるんです。
本当ですね。
それはあの花もそうですけど、桜 も楽しみなんです。まあそういうようなう、思いを持って春を迎えております。
はい。
それでは早速始めましょう。さて、今回取り上げる賛美は賛美歌21の284番、アレノの中でを取り上げます。早速ですが、この賛美に関する資料をまとめましたので、若松さんに読んでいただきます。
それではお読みします。賛美歌21の284番、アレノの中での作詞者はジョージ・エッジ・スミッタンです。彼は1822年に生まれ、1970年に亡くなりました。作曲者は不明です。歌詞の原作者のジョージ・エッジ・スミッタンは英国国教会の司祭です。父親が海外医療宣教師だったので、インドのボンベイで生まれ、ケンブリッジ大学に学んで司祭となり、ノッティンガムシャーのホークスワースの教区長となりました。当時の英国国教会では賛美歌が大いに注目されていました。宗教改革以来、詩編しか歌わなかった英国国教会に創作賛美歌が受け入れられて、公式の礼拝で歌うことが許されました。それまでは国教会に批判的な分離派教会が独占的に歌っていた創作賛美歌がついに国教会でも歌われることになりました。その結果、創作賛美歌を含む古今賛美歌歌集が英国国教会の公認賛美歌集として 1861年に出版されました。ちょうどビクトリア朝と呼ばれた大英帝国の全盛時代と重なって、イギリス創作賛美歌の黄金期となりました。ビクトリア朝の賛美歌作家はほとんどすべて地方の小教区の司祭たちです。静かな農村の伝統的な地域社会の中で創作賛美歌詩は生まれました。そこには伝統的なキリスト教世界と信仰生活が壊れずに残されていたからです。この荒れ野の中では1856年のペニーポストという一般新聞に掲載されました。レントのための宗教詩という題で9節の詩でした。これを賛美歌にアレンジしたのはフランシス・ポットです。ポットは英国国教会の助祭をしながら翻訳者また音楽家として活躍した人で、古今賛美歌集の編集者の一人でした。スミッタンの詩を6節に縮めてレント第一日曜日のための賛美歌にアレンジしました。さてこの曲はドイツの賛美歌から取られたものです。ミュルンベルク賛美歌集に深い淵からという歌詞とともに曲が掲載されていました。作曲者は M.H. としか記されていません。 M.H. について調べましたが、結局作曲者不明というのが一番正しいようです。荒れ野の中でという歌詞にこの深い淵からの曲を組み合わせたのはポットです。古今賛美歌集の初版にこの組み合わせで掲載されています。
ここでこの賛美の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでみます。一節、荒れ野の中で飢えに苦しみ主は誘惑をお受けになった。二節、この主に続き我らも共に祈り絶やさず従い歩もう。三節、我が行く道の暗い時にも主よ行く先を照らしてください。四節、主は世の荒れ野歩む我らと共におられる勝利の日まで。ここで鈴木操さんの歌声で賛美歌21284番、荒れ野の中でをお送りします。鈴木操さんで荒れ野の中でをお送りしました。この賛美はイエス様の荒野の誘惑で苦しまれたことを起点に創作されました。 イエス様の受難を覚えるのにふさわしい賛美です。歌詞は文字ですので読むことによって感動しますが、曲は馴染みがないのとなかなか歌うのに難しい曲なのでとっつきにくいのが正直なところです。しかし何度も聞いてみたら優雅な調べだと感じられてきました。若松さんはこの賛美を聞かれてどう思われましたか？
そうですね、確かに聞き慣れてはいない賛美歌ですけれども、なんかすごく底辺にこう響くような、
はい、
なんかそんな荘厳な感じが私には思いました。
ああ、そうですか。
うん、やっぱりイエス様がそういう目に遭いっていうことは私たちのもう私たちも同じようにそういう生活をするという意味においては、うん、本当に大事なことをいっぱい教えてくれてるんだなということをこう感じましたけれども。
そうですね、まあ、初めはなんか古臭い感じを感じていましたけど、何度も聞いてるうちにですね、まあ、ビクトリア朝というかその時のですね、流れというかそういう、 こう優雅さをこう感じたのが、まあ、正直私の感想なんですけども、うん、まあ、内容的にはですね、イエス様のそのお苦しみが私たちを背負っていくということにおいて、まあ何でしょうかね、こう先頭に立ってくださるイエス様のお姿を感じるような、そういう感じを受けさせていただきましたね。
本当ですね。ね、
まあ、そういう時には、うん、このレントにふさわしい歌ではないかなと思わされます。さてここでこの賛美に関わる聖書箇所を読んでいただきます。マタイの福音書4章の1節から11節までお願いいたします。
はい、お読みします。マタイの福音書4章1節から11節。さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せて言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよ。と書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。
この聖書箇所はイエス様が悪魔の試みに遭われた箇所です。しかしその試練は神様の導きでした。なぜなら神の御霊がイエス様を導かれたからです。私たちは試練に遭うと悪魔の仕業だと思います。その通りです。しかし神様がそこで見ておられることもまた事実です。つまり一人ぼっちで悪魔に誘惑されるというのではありません。神様が見ておられるのです。イエス様は このつらい誘惑にも打ち勝たれました。その勝利の秘訣は聖書のお言葉でした。聖書の言葉によって悪魔の誘惑に勝たれました。私たちも悪魔に誘惑されます。勝つ時もありますが、負けることもしばしばあります。負けたその時どうすればよいのでしょうか。神様は私たちの弱さをよく知っておられます。このような聖書の御言葉によって励まされます。ヘブル人の手紙、4章15節16節。私たちの大祭司イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちの罪を許し、常に取りなしたもうイエス様に感謝を捧げ、いよいよ神様に喜ばれる日々、神様に近づき勝利を得ようではありませんか。ここでもう一度鈴木みさおさんで賛美歌21284番、アレノの中でをお聴きください。鈴木みさおさんで、アレの中でお送りしました。ここで若松さんに聖書朗読をしていただきます。
聖書朗読をいたします。ペテロの手紙第2、1章17節から19節。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、イエス様は悪魔の誘惑を受けられましたが、その誘惑に勝たれました。しかし弱い私たちは誘惑に負けることが多いのです。イエス様は私たちの罪を許し、取りなし、導き、助けてくださいます。どうか聖書の御言葉によって悪の誘惑から勝たせてください。私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。Thank you.
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金峰殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金峰殿に直接お尋ねください。電話番号は 06-6767-2558 です。おかけ間違いがないようにお願いします。またこの番組で何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。また金峰殿公式ホームページからインターネットラジオがいつでも聞くことができます。一度インターネットラジオをホームページからお聞きください。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。